やってまいりました、興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
いやー来ましたね、
はい、
はいはい、やってまいりました、うん、興味あるあるコーナーでございます。
はい、
第2金曜日は、
うん、
第2金曜日は通好み企画、
はい、
ね、
うんうん、
毎月毎月
毎月や、
第2金曜日は2-2-2ですよ。ね、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする、うん、ギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい。
いらっしゃい。
ね、
はい、
歌丸師匠に捧げる。
歌丸師匠に捧げる。
弦さんいらっしゃい。うん、弦もゆかりもないですけど。
そうですね。どちらかというと。
どちらかというとね。はい、いや今日もさまざまな弦楽器の音色を皆さんにお楽しみいただきたいと思います、うん、
はい、
ね、ナビゲーターはこの方、ギタリストの森友啓二先生
です。森友です。どうも。
森友です。どうも。
どうも。
森友博士です。
はい、博士なのかな。はい、
いろんなこと知ってますよ。
どうなんですかね。でもね、いろいろ、まあやっぱギター弾いてますからね。弾いてる分
大体分かんないことは森友くんに LINE すれば分かるけどね。
本当ですか。
うん、いつも
分かんないこと、
自分の身の回りの分かんないことは、
ね、質問箱みたいな。
そうそうだね、知恵袋みたいな。
知恵袋。はい、
うん、大体俺森友くんには質問しかしてないよね。なんかね。
そうですかね、うん、そうなんですかね。なんかでも俺もなんかでもそれでなんか知識を
サポートセンターみたいな、田代サポートセンターみたいになってんだよ。
はい、もしもしっつって。
いやー、ね、電話ね、もうパソコンのわからないことだとか、
ちょっとね、
うん、そういったもの
を、機械系とか好きですからね。
機械系とかそういったものね、
うん、
CD 棚作ってるたんじゃない、最近。
最近作りましたよ。
やるね。
結構頑張りました。
どれぐらいかかったの？
あれは、
うん、
時間的に言えば3時間ぐらい。
え、そんなもんでできんの？3週間ぐらいっていうのかと思ったら3時間。
3時間ぐらい。らちょっと今回頑張ってみて、なんていうんですかね、2つ真ん中に板を挟んで、
はいはい、
同じ場所にこうなんて棚を連結させたんですよ、
はいはい、
そうすると今までは、うん、ちょっと喋っちゃいますけどネジで止めてたんですけど、
ネジで止めてた、
ネジがこう同じ場所にあるから通せないじゃないですか、はいはいはい、片方が、
は
あ
は
あ、どうしようかなとかって思って、うん、中にこう木の棒を、はい、穴を掘って、
はい、
挟んで、
うん、
木工
なんかすごいものを作ってるのは分かるんだけど、はい、全体像が見えない。
見えないですよね。はい、要するに何ですかね、タンス職人がやってるようなことをやってみたりとかして、
すげーな
ー、ちょっと頑張ってみたんです
よ。そのうち家作るね。
家作ってみました。
そのうち家を作るだろう。
とりあえずサラチを買ってみたいな、
うん、まずそっからだけどね。自分で CD だな、何枚ぐらい入るCD、 だ結構家持ってるでしょ、 CD の数。
今はこう実家からちょくちょくちょっとずつ送れるだけ、すいません、送ってくださいっていう話をしていて、少しずつ送っていただいてるんですけど、今は何枚くらいだろうな、今はでもまだ200くらいしかないかな。
え、そうだろ、1000、2000なかったっけかね。
ないですね。
あ、そう、う
ん、なんか多分全部一回数えたことがあって、400枚ぐらいしかなかったと思います。
それを、
はい、
一気に棚に、
はい、
それ自分で作ったすごいね
これ収まんねえなと思ってきて、
はいはいはい、
今までちっちゃい棚はもう、うんうん、とりあえず着たい
だけ小分けにしちゃう感じになるとね、はい、ガサバるしね
そうなんですよ、
うん、
なのであのちょうどいいところが場所があったんで
俺も通販でその DIY の、うん、あの CD 棚のセットを買って、はいはいはいはい、自分で作ったけど、はい最後の最後になんかうまく扉が閉まらなくなった、うん、そこまで順調だったんだけど最後の最後に扉がうまく観音開きがダメで
あれみたいな
あれってでももう後戻りできない状態
でそうですよね分かんないですどこで間違ったかが分かんなくな
る未だに観音開きが完全に閉まらない棚のまんま使ってるけど、うんうん、引っ越しの時に前、うんうん、前の引っ越しの時に引っ越し屋さんから、はい、この立て付けの悪い棚ですけどって思いっきり言われた記憶があるこの立て付けの悪い棚ですけどっつってうるせえなって思って
なんかあれですよね自分で組み立てるやつとかだと
そう、う
ん
う
ん
う
ん、引っ越し業者だとなんか壊しちゃうとか
あ
なん
で分解できるとか先にあの立て付けが悪いっていうことを言っとかないと責任取れないで
そうそうそう
引っ越し屋がやられたと思っちゃうとさ
そうそうそう
ね、責任取んなきゃいけなくなっちゃうから最初から不良品だっていうことを言っとかないといけないなんなっちゃうよもう、
ね、
CD も音楽雑誌やった頃からさもう CD の数半端ないじゃん、うん、もうなんか
田代さんはこそすごいでしょ、
CD、もうえらいことになってるよ本当にえらいことになってるよ CD の数だけは CD と映画 DVD ね DVD も1000枚ぐらいあるからもうさ
どういうと状態
もうどうすいつ見ていつ聞くんだよこれ残りの人生でよって数的に逆算しても間に合わないんだよ、
ね
うん、
なんか
110、はい、120歳近く生きないとダメなんだよね
あ、うん、まあじゃあ行きましょうかそこまで行きましょう
そうなってくるとまだ俺半分生きてないことになってからね
そうですね
120まで生きれるんだったら、
うん、なんかね昔のあるオーディオ雑誌に人が一生に聴ける、うん、曲数みたいなのが
出
てて、今あるだから当時20年ぐらい前の状態でも、
はいはいはい、
人が一生かかっても今ある音楽は聴き入れないっていう、う
ん、聞き入れ切れないよ絶対無理だよ、
ねね、
毎日違う音楽聴いたとしてもさ覚えてないしそもそも聴いたって聞くだけを目的にしちゃうとな違うもんな
それはなんか違います
よね感動するために聴いてるからなこっちは
でいい曲あったら何回も
聴いちゃう何回も聴いちゃうよ、うん、
これはやっぱいいなとかって
そうだよそういう倉庫行ってるうちにまた新曲出てきちゃうからねいろんなバンドから、ね、もう世の中にある音楽を全部聴けないんだからさ、
うん、
ね本当にいい音楽にいつも出会っていたいね
そうですねなんで、うんまあ、今日かける曲もなんか少しでもね
お繋げてきた
な
ここに
誰かの心に
そうそうそう
かかってもらえればいいですよね、まあ
ううでよはい、先週の七色のポピュラー音楽、うん、名曲辞典もそういう趣旨ですからね、
は
い
は
い
うん、そうですよね、
うんまあ、1曲でもねまたこう、うん、いろんな曲に出会ってほしいじゃないですか、
はい
ね、リスナーの皆さんに、
う
ん
そうですね、
今日はそういった中でも、うん、弦楽器に焦点を合わせてですね、
はい、
森友啓司がギタリストですから、
はい、
このギタリストの意見を聞きながらですね、
はいはいはい、
いろいろと、
うん
うん、行ってみようかなと思います、
はい、行きましょう
今日もさまざまな弦さんが集まってきました、
うんはい
まあ、ロック弦さん、
ロック弦さん、
ジャパニーズ弦さん、
ジャパニーズ弦、
それからこれはイタリア弦さんですか、
イタ弦
からアメリカの山岳地帯弦さん、
お
ね、それから、はい、先月から始まった新企画、
はい、新企画、
ねなうん、なんていうタイトルだったっけ、
良いソロ、
良いソロ、ね、半ソロ見に行ったけど、行った？
まだなんですよ。
誰も
言ってねえな話そうとしてたじゃないですか
先週俺リッチャーに話そうとしたらリッチャー言ってないから話せなくて今日は反ソロ良いソロっていうコーナーがあるからさすがに森友君と話せるかなと思ったけど、はい、森友君もまだ見てないという
行く時間がなさすぎて
、ね特別企画良いソロ、はい、今日はどんなギターソロが飛び出すか、
はい、
今日のすごいよ
今日はですね
みんな知ってるからね
そうですね、
うんうんうん、ぜひ楽しみにしておいていただきたいわけでございますが、はいうんうん、まずはロックのヒーロー源さんでございます、
は
い、
もうロックヒーローはこれはもう誰もが知る今日はジミ編ですね
ジミ編
ジミヘンドリックスを
真夏にジミ編
はい
すごいなな
んかいつも、ね、今日前も
真夏に灼熱の日にジミ編聞いたような気がするそうそう
そ
う
なんですけど、うん、今日はリトルウィングを持ってきました
リトルウィング聞きやすいね
そう リトルイング地味編ってあの、うん、すごいファズがかかった強烈サウンドっていうところなんですけど、
はいはい、
このリトルウィングが、クリーンサウンドなんですよね。
はいはいはいはい、
あの結構で メロディックなことをやっていて、ね、ピックアップって言ってマイクが、はい、あるんですけど、
音を拾うマイクね、
そうそうそう、うん、前の方にあるものと、うん、真ん中にあるのと後ろの方にあるっていうので、はいはいはい、結構音が音色が違ってくるんですよ、うんうんうん、今ここにあるギターはちょっとピックアップが1個しかないので、
はいはいはいはい、
その表現がちょっとなかなかできないんですけど、うん、こうマイルドになったりとか、うん、前の方に行けばマイルドな音が出たりとかするんですけど、うんうん、まあ、こっちは今こう今結構パリパリの音がする、うん、
はいはい、
これがもうちょっとマイルドになるっていう感じですね、はいはい、それを聞いてもらえると
よマイルドだろうみたいな
そうそうそうそう、
いいね、いまいち
マイルドだろうっつって、はい、
うん、なるほどね、
うん、あとメロディックなこう
やリトルウィングはいいですよ、
いいですよ、ね、
いい曲ですよ、
すごい曲だと、
本当に地味編の中でも、ね、
はい、
このなんかこう来るものがあるね、
うんうん
うんうん、まあ、やっぱ真夏に地味編を聞くっていうのは、この真夏になんかすっげえ濃厚な麻婆豆腐を食べるようなコテコテのなんかね
、はい、
ね、すごい
そう
ギトギトの中華料理を食うっていうイメージがありますが、このリトルウィングはやっぱりこの手羽先という曲だけあってですねリトルウィングだから
確かに手羽先といえば手羽先
手羽先といえば手羽先ですけど
まあ確かに、
まあ、多分そういう曲ではないと思うんですけどいいですよ、リトルウィング、はい、これ名曲でございます、うん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ弦さんいらっしゃい、1曲目はロックヒーロージミヘンドリックスのリトルウィング。これがねすぐ終わっちゃうんだよね、うん、リトルウィングって
ね、
うん、2分、ね、2分かそこらで
終わ
って、これ多分もっと長くやってんだよね、
ずっと続いてんだと、
うん、長いバージョンが多分きっとあるんだろうな、うん
はい、
レコードになったのは、うん、オフィシャル化されたのはここまでなんだ、
う
ん、短いんですぐ終わっちゃうんだよな、
短さもいいのかもしれないですね、
まあ確かにね、
うん、
結構弾きまくってんだよね歌いながら、これ歌いながらやってるわけじゃないよね、でも別撮りだろうなと、
別撮りだと思う、
でもライブはやってるもんね、
そうですね、
うん、
ここはそのすごいとこだな、
そうだよね、このでもメロディーも難しいよね、多分
難しいです、
なんか簡単にできるようなメロディーじゃない、
やってみようとも何回かチャレンジしてるんですけど、
あ、そうなの、
なかなか難しいなと思って、こうなんていうんですかね、こうとか、
うん、
かこう、うん、そのタイミングの取り方とかが結構難しいですね。
あ、はいはい、独特だよね、
うん、
音符にきっちりこうなってるわけじゃないんだよな。音符の音符で表現できない、なんか、
うん、地味編はそこら辺はありますね。
まったりとしたもたりだとかね、うんうんうん、そういうのは急に早まっちゃったりとか、
はいはいはい、
ね、
う
ん、でこのやっぱ3人でやってるじゃん、
そうですね、
エクスペリエンスが、だからやっぱこの3人の呼吸なんだろうねこれね、
うん、
奇跡的な、
それはすごいあると思う、
ね、
う
ん、やっぱすげえなっていつも思う、はい、この3人じゃなきゃやっぱ地味編ワールドって完成しなかったんだろうなっていう、うん、
そうですよね、うん、
どの曲聴いてもなんかそう思う、うん、やっぱライブの映像とか見てて
ライブはいいですね、
うん、
地味編はね、
すごいね、うん、
はい、
うん、このもともとだってさ、
はい、
アメリカじゃ多分うまいこといかねえからイギリス行っちゃおうかなっていうさ、
うん、う
発想自体がすごいよねイギリスやろうかなとかつって気楽に、
この人はだからそういう音楽センスとは別にこう、うん、なんていうんですかね、自分をコントロールするとか作り見せるセンスっていうのがあるような気がするんですよね、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
マーシャルアンプを発明したのは地味変だよね
そう
すごいね
爆音ね、
爆音、あの爆音アンプ
言葉を作ってますから
ね、すごいよねやっぱこう、ま、アンプを作れるっていうところはすごいよな、サウンドがもう脳内にある理想の、
そうなんですよね、うん、だからプロデューサーでもあるんですよね、
うん、そうだよね、
うん、
やっぱこう名言として必ず音っていうのはステレオで聞こえてるっていうさ、
うん
う
ん、
地味編が出てくる前まではまだモノラルの音楽の時代だったから、
そうですね、うん、
でも音楽っていうのは必ずステレオだっていう、うん、まあ、とにかく人間の耳はステレオで聞けるようになってるっていう、
うんうん、
当たり前のことをさ、
うんうんうん、
ちゃんとレコーディングとかでも実践してて、
うん、
そこがすごいよなと思いますけどね、
うん、だから多分今生きてたらすごい音楽作
ってやばいだろうな
思いますけどね、
おーすごいね、
うんうん、
地味編のリトルウィングから幕を開けました、はい、
うん、
ゲンさんいらっしゃい、
はい、
続いては日本のゲンアーティスト、
はい、
今日は何を、
はい、今日はプリズムを持ってきました。
プリズム、
プリズムも
前にも一回プリズムね、うん、紹介してもらったことありますね、
はい、ですが今日はですね、
はい、
アンフォーゲッタブルという曲を持ってきま
して、アンフォーゲッタブル、はいはい、
この曲はですね、うん、とにかくメロディーが美しいんですよ、ね、
ほうほうほうほう、
で、何回かこうライブでは結構最後の方にいつもやる曲なんですけど、
う
ん、すっごい僕このメロディーが大好きで、
ほうほうほう
ほうほう、半音ずつ
はいはいはいはいはいはい、半音ずつ、
そうそう、下がっていくの、
それはやばいです、
ね、美しいなこれはっていうところを聞いてほしいと思います
今ラジオだからお見せできないんだけど、はい、相当本人ニヤニヤしながら喋ってます
もうプリズム大好きですから、
下ネタ話すときっと
一緒の顔してる、
下ネタときっと同じ話同じ顔してます今プリズム顔ですよ今
プリズム顔で、
ね、はい、ではそのプリズムのアンフォーゲッタブル、うん、インスト、
インストです、
インスト、
はい、
ギターのねサウンドもお聞きいただきながら、うん、そのメロディーもお聞きいただきながらちょっとね耳にしていただきたいと思います。Thank you. これはすごいですね。来まくってましたね。
来まくりってんですけどね。
さっきのソロすごかったな。
和田明先生はね。
あ、和田明先生。
早弾きのすごいですからね。
すごいですね。でもなんかこう今の季節というか。
いいでしょ。季節的にもいいかな。
季節的に合うんじゃないですかね、これ。
ね、今日は季節を感じながら持ってきました。
プリズム、
はい、
アンフォーゲタブル、
うん、
ねえ、すごいな、
はい、
これ確かにこのライブの最後の方とかにやられるとね、
はい、こうすごい感動するん
です
、
ね、まあ、森友青年はほろりするだろうね、これね。
プリズムライブはもう結構行ったんです。ほうほう、最近行ってないんですけど、うんうん、もうすごい気持ちいいんですよ、みんながうますぎて、
はいはいはい、
もう、そうだよね、音楽はこんな気持ちいいんだって思うバンドですね。
なるほどね、うんうん、これ何年ぐらいの作品なん
ですか。
これ80年ですか。すごいですね、
はい、
ギタリスト森友啓二プレゼンツって感じがしますね、
うん、そうですね
、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、はい、うん、弦さんいらっしゃい、さまざまな弦さんがね、うん、まあ、この企画に参加してくれてるわけでございますが、そうですね、はい、でもこれ実際何人ぐらいのギタリストが登場したんだろう今までね。2011年からやってるから。
そうですね、総勢何人いるんだろう。
すごいよね、だからね、
結構いると思いますよ、うん、まあ何回かね来ていらっしゃる方も
あ複数回、
はい、
ね、
ご来店いただいて
る、ポイントが結構溜まってる人もいると思いますけど、
はい、
いやでも今のこのプリズムのイントロはベースだ、ベースのね、
もともとこれベースの方が作曲したやつなんですけど、
やっぱベースにも焦点当てたのとか結構取り上げたりもしたしね、
はい、うん、
今日はね CM の後ね、はい、また珍しい弦楽器一つ登場する、うん、
はい、
うん、
楽しみです。
これもすごいなっていうところだけど ね、
すごいね、
CM の後もさまざまな弦楽器の音色お聞きいただきます、はい、CM の後もお楽しみに。興味あるあるコーナー第2金曜日は通好み企画でございます、
はい、
ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、
はい、
ね、
見てますよ、
もう愛を込めすぎちゃって、
込めすぎちゃって
ね、え、はい、愛込めがもう半端ないんですけどね
、はい、
さまざまな弦楽器、
うん、
まあ、ギタリストどれぐらい紹介したかななんていう話もするしましたけど、
はい、
ベーシストとかそのバンド内のギタリストじゃなくて他にも弦楽器奏者っていうと、うん、バイオリンがいたりだとか、はい、オーソドックスなところだとね、
そうですね、
うん、有名なところだとあれですけれども、うん、まあ他にもいろんな珍しい弦楽器を、はい、の音源を掘り出してきて毎月紹介してますよね、
うんうん、民族楽器、
ね、民族楽器系のね、うんうん、しかしまあそういう楽器に巡り合うことないですね、実際の日々の中で。
そうですね、なんかでも1回だけ、どこだったっけな、フラッと入ったレストランに、
レストラン
どこの国のレストランなんかちょっと、
はいはい、
南アフリカかどっかの
日本にある、
そうそうそうそう、
南アフリカに行ったわけじゃない、ね、
じゃないです
日本にある
国のレストラン、
うん、南アフリカ料理店みたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
ほうほうほうほう、
で弦楽器を弾いて、何の楽器だったかな、うん、ちょっと忘れたんですけど、すごい綺麗な音色のやつを弾いてたりしましたね。
へえ、それは店の人は、
そうですそうです、
へ、
そういうお店もあったんですよ、
はい、
うん、
それはいいですね、うん、
普通の大衆的な、
はいはい、
レストランでした
けど、うん、うん、なかなか民族楽器の音色にこう接することが日々の中でないからね。
ないですよね、
うん、一回森友君と国分寺だったっけ、
あ、はい、行きましたね、
中村東洋の
むさ
び、
ね、
あ、そうそう、むさびだ、
はい、
武蔵野美術大学だっけ、はい、そこでやってた展覧会 ね、
うん、
あの音楽評論家の中村東洋という方が所持品として持っていた民族楽器の数々が展示されてましたけど、はい、うん、あれもだから音色は実際聞けないんだよな、
そうです、ね、
展示されてるだけで、
やつを聞くだけ、
うわ珍しい形の弦楽器だななんていうのはいっぱいあって、うん、どんな音がするのかなと、
そうそうそう ね、触っちゃうと怒られちゃう、ね、
触ると怒られ、ほらほらもうめっちゃ怒られるからさ。
でもやっぱああいうのって触らせた方がいいような気がするんですよね。
まあ、確かにね、触って何かこう音を実際自分の指で出してみてっていう、なんか思想できるようにしてもらえるといいんだけど ね、
まあ、貴重なのはよくわかるんですけどね。
まあね、まあ変に俺とかみたいにさ、こう変なやからが来るとさ、
やから
なんかこう背中引きとかしたりとか
背中引き歯で引いちゃったり、
歯で引いちゃったりとかギター燃やしちゃったりとか
燃やしちゃう
地面がよくやってた、そういったことをやろうとすっか、やらねえよ
やらない
っ
すよね、
やらねえよ疑わしすぎるだろ
地面ごっこ
地面ごっこ地面ごっこしようみたいな感じで、いやーなー、だからやっぱりそういう音源を聞けるっていう風になってくるとさ、うん、でもラジオで音源として紹介してるよ毎月、うんうん、だけどさ実際の弦楽器 この、うん、今度は形を逆に見てほしいんだよな。
あ、そうですね、検索したりとか、ね、
そう、うん、画像検索でぐるぐる先生で
ぐるぐる先生、ね、
ちょっとさ検索してほしいんだけどさ、うん、今日紹介するのはですね、はい、これはイタリアの楽器らしいぞ、うん、
イタリアなんですね。
イタリアの楽器だそうなんだけど、
はい、
キタローネ。
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 あれキタローネ。絶対言わなきゃいけないパターンだ。
絶対言わなきゃいけないですね、これ。
これはもうミッションとして絶対やっとかなきゃいけない。
スルーできない
だろ。キタローネ。キタローネをキタ、あれキタローネって言わないで、はい、ずっとキタローネのことを紹介できるほど強靭な精神力が欲しいもんだね。
まあでも NHK だと言ってるし、
ね、俺はやっぱりタフじゃないなと思うね。
今日ご紹介する楽器はキタローネです。
キタローネと言います。じゃあその瞬間にもう言いたくなるじゃん。リスナーの人はもうラジオの前で言ってるよね。
言ってるんだけど、
キタローネとかって言ってるんだよ。もう言いたくてしょうがないよ。もう絶対言わないと。キタローネを紹介します。イタリアの楽器キタローネはですね、絶対、あ、もう言いたくてしょうがないよね。
はい、
キタローネっていうぐらいだから、はい、なんかゲゲゲの鬼太郎で流れてた弦楽器の音楽音を想像しがちですけど、
はいはいはい、
違うんですよ。
違うんですね、
うん、はい、ヤコブ・リンドベリっていう人がやってんの、
うん、
でもこのキタローネっていうこの楽器のこれぜひ皆さんね、カタカナでも出てくるよ ね、
うん、キタローネで出てきます。
カタカナでも出てくる。だからギターとキタローネ、なんかこうチターもそうだけどさ、結構なんか言い方が似てるよね、はい、どこの国も、
うんうんうん、近々そうですね、うん、
キタローネはこれどういう楽器なの、これ、
これ
めちゃめちゃでかいっていうか長い、
ね、長いんですよ。まずネックが長いんですよね。
もうこれさ、これ手届かないじゃんね。
絶対に届かないです。
まあ、あの弦楽器というのはだいたいネックとボディでできているというわけなんですけど、
はいはい、で弦長がこうあって、その先に糸巻きがあるんですね。
そうだよね、うん、
糸を巻いて、
これ自分の手じゃ糸巻けないね。
巻けないですね。
人にやってもらわないとだね。
そうそう、でこれなんか調べて、うん、検索してると、
はい、
なんかやっぱ長すぎて、はい、長くてこう、うん、細いじゃないですか、うんうんうん、なんでやっぱしなっちゃうらしいんですよね、
あ
ネックが。なんで、
あと弦、反るよな、これ。
そうそう。あと弦の数も多いから。う
ん、弦の数、これ結構多いよね。これ何弦あるんだ、これ。
結構ね、様々みたいですよ。弦数は、
うん。なんか 10本以上あるよね。
10本以上あります。で、なんか1個チューニング、まあ、手が届かないとこ設置するじゃないですか。はいはいはい、で、手前の方、手が届くとこが。
あ、手が届くところにも、調弦できるネックが、うん、ペグがあるんだよね。
あるんです。それをやると。
だけど、すっげえ向こうの先にもあるから、そうそうそう、これ聞かないじゃんこんな場所。手の届かない場所をどうやって弾こうとしてんだろう。
なんかねベース弦みたいですね。
ああそう、響くんだ、
うん、
あ響くんだ。
でそこを先をやってこっち手前をやったら、うん、やっぱ反るから、
うん、
先やったところが
ああちょっと狂ってくる、
狂ってくるらしい。
ダメじゃねえかよもう。二人がかりでやんないとダメだね。
でも弦をチューニングするのも職人芸なんじゃないですか。
そうだね、うん、俺は職人芸だね。
で
ピアノと同じぐらい
チューニングするとこれぐらい狂うだろうなっていうのを見過ごして、
ああそうか、わざと張っておくのがちょっと、
うん、
ああなるほど、張っておくか緩めておくか、
緩めておく
微妙な、
そうそうそう、多分やってんじゃないかなと思うんですね。
これは
めん
どくさい楽器だ。キタローネ。
キタローネ。
キタローネ、
うん、
これはだからな、 175センチぐらいあるんでしょ、うん、俺身長とな
んか長いやつだと170センチ、
俺よりあるじゃんね
確かに
すげえな、
弦長だけですからね、弦の長さだけです、
ね、ボディからすると2メートルぐらいあるってこと
で
しょ、ありますよね、長えよいや長えって
まず電車
人間の両手でできる広さじゃない、うん、長さじゃないよね、
そうですね、
写真をぜひみんなね見てね、ぶっ飛んでほしいんだ、何この楽器って
北郎ね、楽器で、
うん、北郎ね、北郎スペース楽器だと別なものが出てくると思うんだよね、シルクロードのジャケットとか出てくると思うからいろんな北郎が出てくる、まあ、そうか、そう、シンセサイザー出てきちゃうからさ、そうそう、
確かに
ね、
確かに確かに、
ね、そうだから、うん、あの北郎根まで入れてから楽器にして、そうそうそう、で、はい、イタリアとかにするとなおさら
そうですね、
いいんじゃないかな、
はい、
これはだからヤコブの弾いてる、うん、呼び捨てちゃったけどヤコブリンドベリーにこのね、はい、キタローネというこの写真のこの長い楽器と、
はい、
だからこのあのヤコブリンドベリーさんのこの CD のジャケットがさ、うん、この空に向かってこのネックを掲げてるからさ、よほど長いん
だけ
ど、もうそのなんつうのかな、すごい状態なんだよね、
うんうんうん、
じゃあ早速
どんな音するんですかね、
うん、だからこんだけ弦があるからね、うん、それをつまびいてるわけだから、うん、ピックではないんだよね、指で弾いてる、
はい、
うん、ちょっと変わった楽器ですね、イタリアの、うん、キタローネ、曲の名前がリブロ・ディンタボ・レチュラ・ディ・キタローネ、
はい、
キタローネで何かをしてるんだよ、うん、リブロ・ディンタボ・レチュラ、本当かなこれ、
ディンタボ・レチュラ
ディ・キタローネ、こちら聞いていただき、でも音色はすごいよ、うん、美しい、うん、素晴らしい、美しいね、
うん、音色が
め めんどくさい楽器だななんて言って失礼なこと言っちゃったけどねえ、
なかなか
これはすごいね、
いや綺麗ですね、
うん、やっぱこうつまびく弦と響く低弦が、
うん、
低音弦があって、
ね、長いところなん
です
よね、
うん、これはでもその技を持ってる人じゃないと無理な楽器だね、
うん、
うん、ね、だもうなんだ会場、コンサートの会場とかでも相当大変だろうねこれね、周りにだって人がいることができないから移動が大変だし、
まあそうですよね、あとあれじゃないですかね、やっぱチューニング士みたいなのがいるんじゃないですか、
ね、そうだよね、うん、いやこれはすごい、折りたためないんだもんな多分、
そうですね、
取り外しとか折りたたみとかできないよね、
はい、
すごいね、
電車でなんて移動できないよねって話ですよ ねちょっとすいませんっつって
こう周りに人いないかどうか、移動するときとかねすごい気使わないとなんないですね、うんうん、ヤコブ・リンドベリーさんの「キタローネ」の演奏を聴いていただきました、はい、さあ続いては、はい、ですね、うん、まあ、この季節に合わせてちょっとブルーグラス、
あ、いいですね、
ブルーグラスの、はい、あの山、や、山岳部の人たち、山岳音楽部の人たちだね、はい、マウンテンランブラーズ、
うん、
あのね、アラン・ロマックスっていう、はい、私がすごいあの素晴らしい人だな、よくこういう人がいてくれたなと思う民謡研究家がいるんですけど、うんうんうんうん、であのアラン・ロマックスが全国各地に出向いて録音の機械持って、うん、でその南部にいる普通の庶民の人で演奏が上手い人たちに実際演奏してもらって、そこの現地録音、
はい、
うん、だからその地方地方に伝わってる一番純度の高い状態で残っている民謡とかを記録して、はい、うん、いろいろこう音源にして国会図書館とかに保管してるんだよね、
はい、
その中の一曲なんだ、
うん、
サウンドオブサウスっていうね、うん、4枚組の CD があるんだけど、うん、この中に入ってるこのマウンテンランブラーズのビッグティルダっていう曲、
ビッグティルダ、は
い、これがなんかすごいよ、うんうん、やっぱり地元のブルーグラスのバンドは上手だなっていうかね、うん、やっぱこういう時期だからこのカントリーでもちょっと聴きたくなるっていうところで ね、
いいですね、はい、
だからフィドル、
はい、
からバンジョ、
うん、
これをちょっと堪能していただきたいんですよ、いいですね、はい、マウンテンランブラーズのビッグティルダ、うん、いやすごいですよ、もう陽気、やっぱ早弾き、
はい、
早弾きのね、
早弾きですよね、
早弾きですよ、もう本当に、まあ、ヘビーメタルとか、
うん、
もうね、
そうそう、
肩を並べるぐらいすごい早弾きですからね、うん、これは本当になんかディズニーランドの熊のぬいぐるみのなんかあの館に行きたくなってくるな、こういうの聞いてる熊のぬいぐるみで行きたくなってくるんだね。さあ最後ね、
はいはい、
特別企画、コーナー内企画、うん、先月から始まりました、
はい、
良いソロのコーナーでございます、反ソロ、
はい、
公開記念、うん、良いソロ、
はい、
今日の良いソロは、
はい、今日はですね、はい、ディープパープルです。
ディープパープル来た、
ハイウェイスター、
ハイウェイスター来た、
来ましょうよ
これソロの時間に間に合わせないといいよね、
そうそうそうそう、結構長いですからね、
ディープパープルのそのハイウェイスターのソロの聞きどころといったらやっぱりリッチー・ブラックモア先生のあの早弾きソロですが、ハリッチもあのカントリーのバンド組めばよかったのにねっていうぐらい早弾きですけれども、うん、まあ、やっぱロックの古典中の古典、
そうです ね、
ね、 ここはね、ソロまでは長いよこれ、
長いです、
ソロまでどれぐらい、
キーボードソロ挟んで
の、あ、キーボードソロの後だから、
そう、
間に合うかどうか分かんないね、
ああ
、でも微妙、いけるね、あ、いけるいけるいけるいける、あ、ね、まあ、ハイウェイスターはですね、はい、私は高校時代にカバーしてたことがありまして、ボーカルで誰もが知らないびっくりする事実
で、初耳ですけど僕、
人前で歌って、ホールで歌ったことあるんですけど、
うん、
高校の時に、ね、
はい、
あの黄昏コンサートっていう
黄昏コンサート
黄昏コンサートで、まあ、非常にあの合唱団だとかすごいもう真面目な音楽会なのにあの出ることになって、文化祭のために組んだバンドがあったんだけど、
はいはい、
まあ、それのまあメンバーとかでみんなでちょっとじゃあ一発かましてやろうぜって言って、
かましてやろうと
ハイウェイスターをやることになって、はいはい、で司会の人が紹介してる間に始めちゃったんですよ、もう そしたら、ちょっとお年を召したおじいさんがですね、はいはい、ショックで倒れてしまってですね、
ダメ、
全然黄昏コンサートの趣旨が
暴れてね
えよ、という思い出がありますね、
ハイウェイ
スター。
ギタリストの方はすごい練習してた、
すっげえ練習してたけど、でもリッチ大好きで、
やっぱリッチ好きなの、
やっぱりリッチ好きじゃないと無理ですよ、みんながだってさ、やってたもん昔は、ね、ハイウェスターとかのソロ、ちょっと俺よりお兄ちゃん世代たちがだいたいディープアープルとかレインボーとか好きだったんだけども、そういう影響を受けてさ、やっぱ俺の世代、俺らの世代もみんなやっぱりリッチーのソロは追っかけてたよね、俺はボーカルでほとんどデタラメ英語でやってた歌詞を覚える気が全くなかった。
高いでしょ、
めっちゃ高かった高かったから、だからさ叫んでるだけ、叫んでるだけだった、ね、それではキーボードソロの後にですね、はい、リッチー大先生のギターソロ、こちら聴いていただきたいと思います、はい、もう一回ボーカル来ちゃったよこのボーカルの後だ、
はい、
このボーカルの後だね、はい、うん、ね、これはデタラメでやってたっていうねこれソロ間にソロ聞きながら多分終わりですね、ソロ聞きながら終わりですね、なんか語りたいこといっぱいあったんじゃない、
語りたいことこの
はいはいはいはい、うんうんうん、
この辺がね、
そうたまんないですよ ね、
はい、
で今日だって曲入りしてから森友君ずっとハイウェスター弾いて
たから久々に練習したって、
それではハイウェスターのソロを聴きながら、はい、源さんいらっしゃい、はい、今月も終了でございますありがとうございました